食事の作法とマナーの30の基本。その1、いただきますとごちそうさまが一番大切な食事のマナー。本屋では食事マナーの基本、大人の食事マナーといった内容の本を多く見かけます。私は食べるのが大好きです。食べるときにはかっこよく、礼儀よく、きれいな食べ方をしたいと思います。本屋に行ってマナーの本をよく読んだものです。しかし本屋にあるマナーの本にはいつも大切なことが抜けていて、不思議に思うことがあります。フォークの持ち方やナプキンの使い方よりはるかに大切なことがあります。食事の際のいただきますとごちそうさまの一言です。食べるときにはいただきますとごちそうさまが大切とはなかなか書かれていません。当たり前すぎることだからでしょうか。では当たり前すぎるいただきますとごちそうさまをきちんと言えていますか。今いただきますとごちそうさまを言えない人が増えています。親から食事の際の一言を教わらずに育っています。今日本では飽食の時代と言われています。食べ物が不足していた時代とは違い、今は食べ物が溢れている時代です。コンビニに行けば簡単に食べ物を手に入れることができます。デパートに行けば野菜やパン、ご飯など何でも手に入ってしまいます。そのために食べることへのありがたみを忘れているのです。本来生きるためには食べるということは必要なことです。生きるために欠かすことのできない基本的な生理現象です。だから余計に食事の際は食べることに対して感謝をして食べることこそ本当にかっこいい食事マナーなのです。会社の雰囲気や食べる場所によっては大きな声でいただきます、ごちそうさまと言いにくいこともあるでしょう。そんな時は心の中でいただきます、ごちそうさまと言いましょう。食事に感謝して食べることができる方がはるかに大切な食事マナーなのです。いただきます、ごちそうさまと言って食事に感謝をする。食事の作法とマナーの30の基本。その2、いただきますとは命をいただきますという意味。私は肉を食べるときにいつも思うことがあります。この肉は命なんだと心が動きます。いただきますという一言は食事をいただきますという意味だけではありません。命をいただきますという意味が含まれています。肉を食べるときには命であることに気づくことが大切です。あなたが長く生きるために他の生き物があなたのために命を落としているのです。食物連鎖という言葉があります。基本的な食べる、食べられるという動物たちのピラミッドです。その基本的な食物連鎖は人間界では壊れています。人間の身が食べる側に回っています。残りの動物たちは全て食料です。人が生きるためには食べるということが必要です。何かを食べることになるのです。少し痛々しい話かもしれませんが、食べるというのは他の動物たちの命をいただいているということなのです。生きるためには必要なことですから、抜かすわけにはいきません。菜食主義とはいえ、肉の栄養価値は素晴らしいものがあります。タンパク質をはじめとするビタミン、ミネラルといった生きるために必要な栄養が全て揃っています。食べられるために生まれてきたのではないかと思うほど、肉には栄養価値が勢ぞろいしているのです。そんな肉を食べるときには命をいただいているということに気づきましょう。私は肉を食べるときには私のために命を落としてくれた動物たちに感謝しています。感謝しないと私は単なる動物殺しになります。感謝をすることで生き物が食べ物に変わるのです。肉類を食べるときには命をいただきますという感謝を持つ。食事の作法とマナーの30の基本。その3、作ってくださった方にも食事をいただきますと感謝する。私が自動車の免許を取るときには合宿をして短期で免許を取りました。合宿では食事が出されます。朝昼晩と3回あり、合宿生たちは決まった時間になると全員が食堂にやってきます。そのときにみんなが食事を作ってくれた人に感謝の一言も言わずに食事だけを取っていく姿を見て残念に思いました。食事を作っている人は作って当然だといった感じです。食事を作るのには手間暇がかかります。私も一人暮らしを始めてから食事を作ることは大変なことだということに気づきました。食材選び、調理道具、作る時間、栄養価値の計算、きれいに盛り付けるといった長い作業があるのです。私は料理長さんにごちそうさまでした。美味しかったですと言って帰ることにしました。料理長さんは喜んでくれました。なかなかこういうことを言ってくれる人は珍しいそうです。自分が今食事をすることができているのは、その陰にはいろいろな方の努力があって初めて食事が存在するのです。今、私はスターバックスにいます。スターバックスでコーヒーを飲みながら本を書いています。このコーヒーも、陰にはコーヒー豆を取る人、豆を運ぶ人、豆をひいてコーヒーを作る店員さんの協力があってのことです。そんなみんなの協力でできたコーヒーを飲みながら本を書いているから、今も本を書くことがスムーズに進んでいます。自分が今このように本を書けるのも、みんなの支えがあってのことなのです。食事を作ってくださった方にも、ごちそうさま、と言って感謝する。食事の作法とマナーの30の基本。その4、外食では食事を楽しむだけでなく雰囲気も楽しむことが大切。私は外食が大好きです。 自分で作るだけでなく、外にあるレストランで食べると、普段自分が作る食事よりよほど美味しく感じます。基本的に外食をすると、自炊するよりお金がかかります。レストランの食事は同じパスタ一つでも少し値段が高めに設定されています。時々この値段だったら自分で作った方がいい。これくらいなら自分でも作れるという人がいます。こういう人は外食で値段が少し高いのには食事料金だけでなく雰囲気料金も含まれていることに気づいていません。おしゃれな雰囲気のレストランを多く見かけるようになってきました。店内にいるとおしゃれな雰囲気でワクワク気分になれます。私たちがお金を払うのはその雰囲気料金にもお金を払っていることに気づきましょう。自宅では演出できないおしゃれなインテリア、装飾、音楽が奏でるハーモニーのおかげで食事を本来以上に美味しく感じるのです。これが外食の良いところです。外食では食事を味わうだけでなく、おしゃれな雰囲気も味わうことが大切なのです。外食では食事だけでなく、雰囲気も味わう。食事の作法とマナーの30の基本。その後、外食では食べるだけでなくサービス精神を勉強できる。私がアメリカに留学していた頃、よく外食をしていました。お気に入りのレストランはデニーズです。100回以上は行ったような気がします。私の留学でのお金は外食にも飛んでいきました。よく外食に行くのには訳があります。店員さんたちのサービスです。私はいつも店員さんたちのサービス精神に驚かされます。注文を伺うときは笑顔でサービスします。飲んでいたコーヒーがなくなりかけると、頼まなくてもコーヒーのおかわりはいかがですかと尋ねてきてくれます。お客さんが誕生日であることを知ると、店員が集まり、ハッピーバースデーの歌を歌うサービスをしてくれます。もちろん、お客さんは恥ずかしそうです。棚中に声が響き渡ります。お客さんは恥ずかしそうな顔した後、嬉しい表情になります。私はアメリカでのレストランでサービス精神に感銘を受けました。私はある時コーヒーがなくなった絶妙のタイミングでおかわりを持ってきてくれた店員に感激したことがあります。どうやら私の飲むコーヒーの量を気にかけてくれていたようです。アメリカにはチップの習慣があります。普通は 15-20% をテーブルに置きます。しかしその時はあまりに嬉しくて 50% のチップを店員に手渡してお礼を言いました。大切なことは気持ちのやりとりです。サービスしてくれたらこちらもサービスのお返しをしたくなります。そんな気持ちのやりとりが食べる食事をより美味しくさせていたのです。店員のサービスを楽しむ。食事の作法とマナーの30の基本。その6。食事をするときには、くちゃくちゃと音を立てない。もぐもぐにすればいい。私は小さい頃から父に口を開けながら食べるなとよく叱られていました。くちゃくちゃと音を立てて食べると、確かに周りの人の気分を悪くさせてしまいます。音が気になるだけでなく、食べている口の中も見えてしまい、下品です。時々ガムをくちゃくちゃ食べている人がいます。私は小さい頃、父に口を開けながら食事をしないようにしつけられました。そのため、友人のガムを噛む時のくちゃくちゃが人一倍気になります。デートの時にレストランでくちゃくちゃと音を立てて食べると、相手に一発で嫌われます。行儀の悪い人だなと、相手の気分を悪くさせてしまうのです。食事をする時には、くちゃくちゃと音を立てないようにして食べましょう。くちゃくちゃをやめて、代わりにもぐもぐにすればいいのです。もぐもぐでは、音は気になりません。食べている口の中も見えませんから、気持ちよく食事ができます。食事をするときには、ただ食事にかぶりつくのではいけません。周りの人に迷惑をかけないように、最低限のマナーを守って食べることが、かっこいい食事マナーなのです。くちゃくちゃをやめて、もぐもぐにする。食事の作法とマナーの30の基本。その7。レストランで大声で話すお客様は嫌われる。レストランでは雰囲気を大切にします。レストランで喜ばれるお客様は、レストランの雰囲気の一部になっているお客様です。例えば、笑顔で食事をしているお客様は、それだけで良い、になります。単なるレストランを、笑顔のあるレストランに変えます。こういうお客様を、レストランでは、大切にします。しかし、逆に、レストランの雰囲気を壊してしまうお客様がいます。大声で騒いでいるお客様です。大声で騒いでいるお客様は、自分が目立つことがかっこいいと思っているのか、大きな声で話します。相手に聞こえる以上のボリュームで話しています。食事をする際には、必要以上に声を出すことはいけません。周りで食事をしている人の迷惑になります。雰囲気も壊れます。レストランで飲み会のように騒いではいけません。食事と飲み会は別です。節度のある食事マナーは、声の大きさに気をつけることです。相手の耳にちょうど聞こえるくらいの声が適切です。むしろ相手の笑い声の方が大きくなってしまう方が理想的です。食事中は声の大きさに気をつける。食事の作法とマナーの30の基本。その8。食べ放題で下心を出し放題にしない。食べ放題のバイキングでは皿いっぱいに食事を乗せている人がいます。食べ放題だからとにかく何でも乗せてしまえ。 食べきれなくてもどうせ同じ料金だしという下心が見え見えです。これでは店員さんにも失礼だし、一緒に食べている人にも下品な下心が見えて気分を悪くさせてしまいます。皿いっぱいに盛り付けた食事を全部食べられるならいいのです。しかし皿いっぱいに盛り付けた食事は大抵食べきれません。残すことになります。バイキングで残してしまうのは基本的に NG です。食べ放題だから残してもいいじゃないかと思うのではありません。食べ放題でもマナーを守って食べることができるようになることがかっこいい食事マナーです。食べ放題では食べられる分だけを盛り付けるようにしましょう。少し足りないくらいで盛り付けるのがちょうどいいです。足りなくなったらまた取りに行けばいいのです。食べ放題での下心が知らず知らずのうちに相手の気分を悪くさせてしまうことに気をつけましょう。バイキングでは必要な分だけを盛り付ける。食事の作法とマナーの30の基本。その9。食事が済んだらしっかり椅子を戻す。かっこいい食事マナーを身につけているかどうかは食事の後にわかります。テーブルを離れるときにしっかり椅子を戻していますか？きちんと椅子をきれいにテーブルに戻しているなら合格です。気持ちよく食事を終えることができています。レストランなどのサービス業ではお客さんの態度でサービスが変わるとのことです。サービス業ではマナーを守って食べに来るお客様を大切にします。マナーを守って食べる人を見ている人はきちんと見ているのです。お客様の食事に対するマナーが見えるのが食事の後です。椅子をテーブルからはみ出したまま帰っていく人はただ食事だけ済ませたい人です。食事マナーを身につけている人は片付ける人のことまで考えている人です。食事の後にはウェーターやウェイトレスさんが片付けにやってきます。実際に食事を本当に片付けるのは店員さんのお仕事ですから全部をする必要はありません。些細なことでいいのです。それが食事が終わった後の椅子です。食事が終わって椅子をきちんと戻して帰る人はこれから片付けに来る人に対して礼儀を持っている人です。椅子を戻すことで片付ける人たちがうんと楽になるわけではありません。うんと楽にはなりませんが、お客様のごちそうさまでしたの気持ちを伺えます。椅子はお客様の気持ちが目に見えるところです。大切なことは相手のことをきちんと考えている気持ちなのです。食事ではただ食べるだけでなく片付ける人の気持ちも考えて終えることが必要なのです。テーブルを離れるときはきちんと椅子を戻す。食事の作法とマナーの30の基本。その10。食事を楽しむのは味だけでなく器でも楽しむ。食事をするときには食事だけ楽しむのではありません。盛り付けられている食器を見て楽しむことが大切です。私が家族で徳島にいる妹の大学へ学園祭を見に行ったときのことです。大学の近くにしっかりお茶を立ててくれるお店があり、お茶を飲みに行きました。座る椅子は日本的な赤い布が敷かれてあり、テーブルもとても落ち着いています。店内には本格的なお茶のいい香りがします。大きな器に少しだけ緑色のお茶が入っていました。母はみんなが飲む前に、これはこのように飲むのよ、という説明を始めました。母は昔茶道をやっていました。人一倍お茶にはうるさい人です。飲む前にまず茶碗を見てから飲むとより美味しくいただけると母が言った一言が印象的でした。確かにその時に飲んだ茶碗は立派なものでした。茶碗博物館に置かれていそうな立派な茶碗です。茶碗をよく見てからお茶を飲むとお茶の味が深い味わいに変わってきます。私はこれはお茶だけでなく食事をするときには大切なことだなと思いました。コーヒーショップにしろレストランにしろ独特の器に食事が盛り付けされていることが多いです。私は今までそれに気づかずにただ食べてばかりいました。独特の器にもお店のこだわりがあります。器で違う視点から美味しさを楽しむことができるようになるのです。食事では食べるものを見るだけではありません。盛り付けられている器も見て楽しむことがより美味しく食事をいただくことができるコツなのです。器の装飾やデザインも見て楽しむ。食事の作法とマナーの30の基本。その11。食事がまずくてもまずいとだけは言わない。時々食事をしている真っ最中にまずいねと言う人がいて残念に思います。食事中に食事を否定するようなことを言ってはもっと美味しくなくなるし、一緒にいる人にも気分を悪くさせてしまいます。私は以前友人と食事をしている時に食事の悪口を聞かされてしまったため気分が悪くなってしまったことがあります。本当に食事が美味しくなくても、少なくとも食事中にまずいとか美味しくないというのは食事マナーに反しています。作った人は一生懸命に作ったことでしょう。まずいと言っては食事を作ってくださった方に申し訳ありません。それに何より一緒に食べている人の気分を害してしまいます。私は好きな人が私のために食事を作ってくれた時は嬉しくて全部食べてしまいます。美味しくなくても量が多くても全部食べてしまいます。残すなんて作ってくれた人にも申し訳ないのです。作ってくれた人に美味しいですかと聞かれた時には美味しくなくてもうん美味しいよと答えます。私が味わっているのは食事だけではありません。一生懸命に作ってくれた気持ちも食事を通して味わいます。 食事の出来栄えがどうこうより、誰かのために一生懸命作ってくれた食事は全部美味しく感じます。どんなに食事が美味しくなくても、食事中に美味しくないというのはやめましょう。作ってくれた人に失礼になります。それに一緒に食べている人の気分も悪くさせてしまいます。マナーは食事を美味しくいただくためにある作法だけではありません。マナーは感謝を表現するためにある作法でもあるのです。どんな食事でもまずいとだけは言わないようにする。食事の作法とマナーの30の基本。その12。誰かと一緒に食事をするときは自分任せのスピードで食事をしない。私が会社の同僚と一緒にお昼を食べていたときのことです。同僚は食べるのが早い人です。同僚はあっという間に全部食べ終えてしまいました。私が食べ終わる3分の1の時間で全て終えてしまいました。同僚は食べ終わると私が食べ終わるのを待っています。同僚は気を使ってからか気にしないでゆっくり食べていいよ。俺、食べるの早い方だからと言ってくれます。そう言われても気にしてしまいます。正直私は辛かった。相手が早く食べ終わってしまうと自分も相手を待たせてはいけないと思い焦りながら食べてしまうことになります。食事を味わうどころではありません。早食い競争になります。私は競争をするために昼食を一緒に食べているわけではないのです。同じスピードで食べてくれればよかったのになと思いました。誰かと一緒に食事をするときは、食べるスピードは相手と同じスピードで食べることが大切です。自分のスピードに任せて食べると相手の食事を忙しくさせてしまいます。逆にゆっくり食べすぎても相手をイライラさせてしまいます。相手にプレッシャーをかけてはいけません。自分のペースで食べたければ一人で食べればいいのです。そうしたことがあり、今では一人で食事をするようになりました。決して一緒に食べるのが嫌だというわけではないのですが、少なくとも仕事の昼休みくらいはゆっくり休みたかったのです。あなたは自分任せのペースで食べていませんか？誰かと食事をするときは相手にプレッシャーをかけない速さで食べるのが思いやりのある食事マナーなのです。早食いにならないように気をつける。食事の作法とマナーの30の基本。その13。食事中には貧乏ゆすりは禁物。学生時代に貧乏ゆすりが癖になっている人が一人はいるものです。私の学生時代にも地震が起こるくらいの貧乏ゆすりをする人がいました。授業中でしたから余計に目立ちます。集中ができなくて困りました。動きも気になるし、繰り返される貧乏ゆすりの音も小さい音なのですが、周りの人は気になってしまうものです。食事中にも同じことが言えます。食事中に貧乏ゆすりをしてしまっては下品に見えます。別に罪を犯しているわけではないのですが、少なくともかっこいい食事マナーとは言えません。私の家庭では貧乏ゆすりをしながら食事をすると父のげんこつが飛んできます。みっともない。やめなさいと小さい頃はよく叱られたものです。父は食事のマナーには人一倍気を使う人です。食事マナーを知らない恥ずかしい人間になってほしくなかったのでしょう。小さい頃から私の家は作法にうるさい家庭でした。私も父に似ていて貧乏ゆすりには敏感です。小さい頃の親の影響とは大きいものです。親の哲学が子供の哲学になります。貧乏ゆすりをしている人を見ると、その人の親も貧乏ゆすりをしてしまう人なのかと思います。貧乏ゆすりをする親になっては、子供にも貧乏ゆすりが移ってしまいます。これから生まれるであろう子供のためにも、今から貧乏ゆすりをやめるように心がけましょう。食事中の貧乏ゆすりはやめる。食事の作法とマナーの30の基本。その14。美味しかったほど嬉しい褒め言葉はない。昔、私が付き合っていた彼女が部屋に遊びに来た時のことです。彼女がお腹が空いたというので、私は簡単にパスタを作りました。カルボナーラです。自分が食べる料理ではないのですが、普段以上に気合を入れて作ってしまいました。食事は自分のために作ると手抜きをしてしまいますが、誰か他の人のために作ると普段以上に一生懸命になります。その時付き合っていた彼女はかなり無口な人でした。食事中もあまり喋らず黙々と食べていました。私は自分のための食事を作っていたわけではないため、台所でまた別の作業をしていました。彼女が食事を終え、私に一言こう言いました。ごちそうさま。美味しかった。この一言は嬉しかった。特にごちそうさまだけでなく美味しかったの一言が嬉しかったのです。私も作ってよかったな。また今度作ってあげようと明るい気持ちになれます。食事を終える際はごちそうさまにもう一言美味しかったよと付け加えると作った人も作りがいがあるものです。自分のしたことに対して返事があるとそれだけでもとても嬉しいのです。庶民的なお店では食べ終わる際、おじさん、ごちそうさま。美味しかったよ。また来るね、と言い、帰っていきます。食事を作った本人に向けて言っていますから、見ている私としても気持ちが良かったです。ごちそうさま、という時にはもう一言、美味しかったよ、と付け加えましょう。この一言が作った本人をとても明るい気持ちにさせてくれます。ごちそうさまの後にもう一言、美味しかったです、を付け加える。 食事の作法とマナーの30の基本。その15。つい長居してしまう人気のコーヒーショップによく見られる特徴とは。友人や仕事仲間と一緒にコーヒーショップに行くことがあります。不思議と居心地がいいなと思い長居をしてしまうコーヒーショップがあるのです。時間を忘れて会話に夢中になるのは何かの魔法にでもかかったかのようです。なぜこんなに居心地がいいのかなと振り返ったときふと気づきました。つい長居してしまう人気のコーヒーショップによく見られる特徴があります。丸いテーブルが置かれていることです。さりげない点ですが無意識に働きかけるところです。丸いものには相手を優しい気持ちにさせ気持ちを柔らかくさせる効果があります。赤ちゃん、子犬、子猫など可愛いなと思うものは丸みを帯びている特徴があります。丸いものが視界に入ると優しくて穏やかでリラックスした気分になれます。丸いテーブルの上で話をしているとお互いに自然と話が弾めやすくなります。一緒にいる人と仲良くなる魔法の力があるのです。そういう心理を人間関係に応用してみましょう。例えば仲を深めたいと思う人と丸いテーブルが置かれている店に入ってみましょう。コーヒーショップでもレストランでも OK です。丸いテーブルの力が二人の関係を丸くさせていくに違いありません。友人と一緒に丸いテーブルのあるレストランへ行く。食事の作法とマナーの30の基本。その16。お金を払ってやるではなくお金を払わせていただくという人がかっこいい人。レストランで食事をするときには食べた食事に対してお金を払うことになります。サービス業ではお客様は神様という格言があります。時々この言葉を傘にして偉そうにお金を払うお客様がいて残念に思います。確かにレストランにとってお客様は大切な存在です。お客様なしでは経営も成り立ちません。だからとはいえ偉そうにお金を払うのはかっこいいマナーとは言えません。お金を払うときには払ってやるではなく払わせていただくという気持ちを持つことが大切です。お金は感謝を伝える一つの手段に過ぎません。しかしお金で感謝すべてを伝えることはできないのです。お金を払うときには気持ちのないお金に気持ちを込めて払うとかっこいい支払い方になります。それがお金を払わせていただくという考え方です。実際にお客様がお金を払わせていただくという気持ちは心の問題ですから目には見えません。しかしです。わかるのです。謙虚さに現れるからです。お金を支払うときに両手で差し出すところ。お釣りを受け取るときにも両手を差し出すところ。お金のやり取りのときに笑顔もセットになっているところ。こうした様子でお客様の態度を見ればどういう気持ちでいるのかがわかるのです。お金持ちがかっこいい人というわけではありません。お金に気持ちを込めて支払いができている人がかっこいい人です。お金を支払うときには払わせていただくという謙虚な気持ちでいることが大切なのです。お金は払わせていただくという姿勢になる。食事の作法とマナーの30の基本。その17。オーダーするときにはメニューばかりを見ない。店員の顔を見てオーダーすることが大切。アメリカでは店員にオーダーをするときに店員の顔を見ながら注文をします。このパスタをお願いしますと注文するときにメニューを見ながら言うのではなく店員の顔を見ながらオーダーするのです。これはかっこいいオーダーの仕方です。日本人は恥ずかしがり屋が多いためか店員の顔などを全く見ずにメニューを指さしてオーダーする人がいます。オーダーを頼むのは店員です。店員に頼まなければオーダーできません。オーダーをお願いするときには店員の顔を見てお願いすることが大切です。私はアメリカ人のかっこいいオーダーの仕方を見てよく見習っていたものです。正しいオーダーの仕方は、店員の顔を見てお願いする仕方がかっこいいオーダーなのです。店員の顔を見てオーダーする。食事の作法とマナーの30の基本。その18。オーダーの際は友人の分までオーダーできるとかっこいい。友人と一緒に食べに行くときには、普通はそれぞれが自分の分をオーダーするというのが普通です。自分の分を自分がオーダーするのは当然のことですが、かっこいい人は違います。かっこいい人は友人の分も一緒にオーダーしてくれます。オーダーするときには少し面倒であったりします。友人の分も一緒にオーダーしてあげるのです。飲み会に慣れている人は決まってオーダーするのが上手です。どれとどれをどのくらい頼むのかをしっかり頭に入れて素早くオーダーしてくれます。私もやったことがありますが、これがなかなか難しいのです。一人や二人分のオーダーなら覚えられますが、5年くらいになってくると内容が覚えられなくなります。しかし、できる人はできるのです。友人の分もオーダーしてあげると、かっこよく目立ちます。一緒に食事に行くときには友人の分も一緒にオーダーしてかっこよく目立ってみましょう。注文の際は友人の分も一緒に注文してあげる。食事の作法とマナーの30の基本。その19。無理をしてまで全部食べなくてもいい。食べるときにはできるだけ残さないように食べることがマナーです。せっかくの料理ですから全部食べたいものです。しかしやはり量が多いときは食べきれないときがあります。量が多くて食べきれないときには無理をしてまで食べる必要はありません。無理をして食べているところを見ても痛々しいだけです。 苦しい表情は見ている方も苦しくなります。私の家は自給自足の家庭です。自分の家で食べるお米を自分の田んぼで育てています。幼い頃からお米ができる一部始終を知っているため、お米一粒の感謝を深く感じます。お米を作るのは大変なことなのです。自分の家でできたお米を自分の家庭の食卓で食べることになります。やはり自分の家で作ったお米は情がありますから一番美味しく感じます。だからとはいえ差し出された食事を全部食べなければいけないのかというとそうでもないのです。私の母は私にとって多い量だと気づくと無理をしてまで食べなくてもいいと言ってくれます。私が苦しそうな顔をしてまで食べていると食卓の雰囲気が悪くなるのです。みんなで楽しく明るく食べる食卓でありたいものです。食べきれなくて食事とにらめっこをしていてもみんなに迷惑になるだけです。友人が量が多くて食べきれなさそうな時にはこちらから進んで無理して全部食べなくてもいいよと言ってあげましょう。苦しい表情は見ていても辛いし本人も美味しく味わうどころか苦しいだけです。日本人は戦争の影響もあってかもったいない精神が未だに根強くあります。もったいない気持ちは持たなければなりません。しかしその反面無理をしない気持ちも持つ必要があります。その時その時に応じて臨機応変に対応することが大切です。無理して全部食べなくてもいいよと言ってあげる。食事の作法とマナーの30の基本。その20。明るい話こそが食事をもっと美味しくさせる。美味しい食事をより美味しくいただくためのスパイスがあります。明るい話です。会社で上司に褒められたこと、仕事に慣れてきたこと、今度コンサートに行くような明るい話は食事の時には喜ばれる会話です。明るい話は難しく考える必要はありません。前向きな話なら何でも OK です。今日はいい天気だねという会話でも食事をより美味しくいただけるスパイスになるのです。学生時代の遠足の時にはお弁当がいつもより美味しく感じられます。なぜ遠足で食べるお弁当はあれほど美味しいのでしょうか。それは楽しいからです。遠足のウキウキ気分や友人とみんなで楽しく食事をすることでただの白米のご飯でも美味しいご飯に変わるのです。私たちは年を取るにつれて現実的な考え方になり食事の最中の会話も現実的な話になってしまいがちです。昔は食事中にウルトラマンになる話をよくしていたのに最近はストレスの話ばかりになっていたりします。美味しく食事をするのは子供の方がよほど上手です。明るい話をしながら食べるのは子供たちの得意分野なのです。大人になっても子供たちのように食事中は明るい話をするように心がけましょう。明るい話をするだけで美味しく食事をいただくことができるのです。食事中は明るい話をする。食事の作法とマナーの30の基本。その21。食べ方がわからないときには教えてくださいと聞ける人がかっこいい。国際的な料理をいただくときにはどう食べればいいのかわからないときがあります。韓国料理、中国料理、インド料理などそれぞれの国料理にはそれぞれの食べ方があります。中にはどう食べればいいのか全くわからない料理が出てくるときもあります。韓国料理にはプルコギという肉料理があります。プルコギには決まって大きなレタスも一緒に運ばれてきます。最初私はレタスのままで食べていました。肉は肉だけで食べていました。すると一緒に食べていた韓国人の友人がこのレタスで肉を包んで食べるんだよと教えてくれました。私は食べ方がよくわからず適当に食べていたことが恥ずかしくなってしまいました。こんなことなら出てきた時点で店員に食べ方を聞いておくべきだったなと後悔しました。ワインをオーダーするときにはソムリエが出てきます。どんなにワインに知識があってもソムリエにはかないません。ワインのオーダーで困ったときにもソムリエに聞けばいいのです。恥ずかしがる必要はありません。ソムリエはワインの専門家です。ワインについてはよくわからないのですが飲みやすいものをお願いします。甘くて美味しく飲めるワインをお願いします。この料理に合うワインをお願いします。そう言うとソムリエは喜んで引き受けてくれるでしょう。ソムリエにとってワインのことで頼られることはやりがいを感じるのです。わからないときにはわかりません、教えてくださいと言える勇気が必要です。わからないのに知ったかぶりをするのはかっこいい食事マナーとは言えません。かっこいい人は見栄を張らず教えてくださいと言える勇気を持った人なのです。食べ方がわからないときには店員に聞く。食事の作法とマナーの30の基本。その22。友人との食事中にはチラチラ時計を見ない。食事中に楽しい時間を過ごしていても相手のある態度で一気に冷めてしまう時があります。時計を見る態度です。食事中に一瞬自分から視線が外れて時計の方へ視線を向けたことはこちらとして自然とよくわかります。時計を見るということは今自分と一緒にいることに少々時間の焦りを感じているということです。この後何か用事でもあるのかな、早く私から席を外したいと思っているのかなと感じてしまい、気になって仕方ありません。食事中に時計を見られると、相手は何かの焦りを感じているということがわかるのです。これは一緒に食事をしていて辛い。以前、私も食事中にうっかり時計を見てしまい、相手を焦らせてしまった苦い経験があります。 異性と食事をするときには特に気をつける必要があります。楽しいひとときをゆったり過ごすためにも食事中に時計を見るのはマナー違反です。食事中にチラチラ時計を見てもう行かないといけないと無言でアピールするのは感じが悪いのです。どうしても時間が気になるときは相手にわからないように見ることが大切です。トイレに立って一人でこっそり時間を確認しても構いません。相手が顔を横向けたときにさっと見るのでもいいのです。ただ相手が気づかなければ不快感を与えることはないため、練習すればすぐできるようになります。食事中に時計を見ないようにする。食事の作法とマナーの30の基本、その23。食事中に肘をつかない。手首をテーブルに乗せればいい。私は昔食事中に肘をついて食べるとよく親から叱られていました。肘をつくのはみっともないからやめなさい、といった感じでよく叱られたものです。肘をつきながら食べていることは自分ではなかなか分かりにくいことが多いです。癖と同じだからです。自分の癖は案外自分では気づいていないことが多いのです。主観的なことはなかなか分からないのです。しかし客観的になればすぐ分かります。私が他の人と食事をしているときに相手が肘をついて食べているのを見てすぐ分かりました。みっともないのです。なんだか落ち着かない態度なのです。親が私にしつこく言い聞かせた理由もだんだん分かってきました。では肘をついて食べたいときはどうすればいいのでしょうか。肘をテーブルの上に乗せるのをやめて手首を乗せて食べるとかっこいいのです。ナイフとフォークを持って肘をついて食べるのは見ていて大変かっこ悪いです。しかしナイフとフォークを持って手首をテーブルに乗せているのは紳士的でかっこよく見えます。肘をつく代わりに手首をついて食べればいいのです。手首をテーブルに乗せて食べる人はかっこいい人なのです。肘をつきながら食事をするのはやめる。食事の作法とマナーの30の基本、その24。携帯電話の音が食事中の雰囲気を壊してしまう。最近になって新しくできたマナーがあります。携帯電話のマナーです。携帯電話は比較的最近になり突然市場に現れた電話です。そのため電話は電話でも今は若者の方が携帯電話に詳しい時代です。携帯電話の出現によってもちろんマナーも新しくできました。ぜひ気をつけていただきたい携帯電話のマナーがあります。食事中携帯電話で話すというマナー違反です。食事中携帯電話で話すのは相手に失礼です。以前楽しく食事をしている最中に自分の携帯電話の着信音が鳴ってしまい楽しい雰囲気を壊してしまったことがあります。私は恥ずかしかった。携帯電話の着信音は雰囲気を一気に壊してしまう不快な音です。せっかくの良い雰囲気も台無しです。食事の際も携帯電話の音には気をつける必要があります。大切な人と食事をするときにはマナーモードにしましょう。少なくとも相手の気分が悪くなるようなことだけは避けたいです。携帯電話のようなデジタル機器の出現で人との関係が薄くなりつつある時代です。だからこそデジタル機器の使い方にはより気をつける必要があるのです。食事中に携帯電話で話さないようにする。食事の作法とマナーの30の基本、その25。出てきた料理はすぐ食べ始めるのがマナー。出てきた料理はすぐ食べ始めるのが大切な食事のマナーです。日本料理の代表の一つに寿司があります。寿司は高級であるほど握るのが早いです。鮮度を大切にしているからです。寿司を食べに行ったら職人さんの寿司を握る速さに注目してみましょう。素早いです。できるだけお客様に新鮮な寿司を食べていただくために1秒でも早く握ってくれているのです。これはお客様への愛情です。早く食べてもらいたい、できるだけ新鮮な状態でいただいてほしいという料理人の愛情が込められています。世の中にはその料理人の愛情に気づいていない人がいます。食事が出てきても話をダラダラするばかりです。せっかく出てきた料理になかなか手をつけません。少しでも新鮮なものを楽しんでもらうため素早く作ったのになかなか手をつけないのは料理人や店員に失礼です。一度でも誰かのために料理を作った経験のある人ならわかる感覚のはずです。作った料理を出した瞬間にすぐ食べ始めてくれるのは本当に嬉しいものなのです。作ってくれた料理人や給仕の気持ちに応えるためにも出てきた料理はすぐ食べ始めるのがマナーです。出てきた料理はすぐ食べ始める。食事の作法とマナーの30の基本、その26。みんなで食べると仲間意識が強くなる。食事はみんなで食べるとより美味しく感じます。みんなで食事をするというのは仲間意識を強める効果があります。人間関係を円滑にするためにみんなで食事をするのは欠かせないことです。会社で一人になって食事をするよりみんなで食事をする方が仲良くなりやすいです。みんなで食事をすることで緊張がほぐれ人間関係に良い影響を与えます。忘年会ではたくさんのメンバーが集まります。たった一人の忘年会なんて聞いたことがありません。 1年の終わりに社員のみんなで忘年会を開くことで仕事を頑張り続けてきた仲間意識をさらに高める効果があるのです。上司は忘年会には決まってしつこく誘います。しつこく誘うのは酒を飲ませようとするためではありません。仲良くなりたいからです。職場では仕事をしなければなりませんから羽目を外すことはできません。部下たちとなかなか仲良くなるチャンスがないのです。上司は寂しがっています。そこで忘年会には喜んでやってくるのです。みんなが一つの輪になり食事をすると仲間意識が強くなるのです。今まで見ることのなかった上司のプライベートも伺うことができるかもしれません。みんなで食べるというのはそのくらい大切なことなのです。今、家族全員が揃って食事をする家庭が少なくなってきています。家族と一緒に食事をしないのが健康的でないのは栄養面を心配しているからではありません。家族との仲間意識が弱くなってしまうからです。家族の一員として毎日みんなで食事をするというのは家族の結束を強くするために大切な習慣なのです。私の場合、デートに誘うときはいつも食事から誘います。食事からが一番誘いやすいし、一番仲良くなりやすいのです。美味しい食事を食べながらの会話は自然と盛り上がります。自然と仲良くなるのです。みんなと食事して仲間意識を強める。食事の作法とマナーの30の基本。その27。一人での食事は自立心を高める。大人になるためには一人で食事ができるようになることが必須です。一人で食事ができるようにならないと一人では何も行動できない人になります。先日私はレストランでたった一人で食事をしている女性を見かけました。たった一人でいるからとはいえぼーっとしているわけではありません。黙々と本を読みながら食事を楽しんでいました。その姿がやけにかっこいいのです。一人になり食事や本を読んでいる姿は自分時間を大切にしている人です。会社のしがらみや悩みを抱え頭の中がめちゃくちゃになり整理がついていないところを一人になることで整理します。他人に流されず自分を見つめて自分の考えを出せます。一人で行動できる人は大人なのです。大人になるためにまず一人で食事ができるようになりましょう。料理を待っている間視線のやりどころがないというなら本を持っていけばいいのです。本を読みながら一人で黙々と行動できる人は二宮金次郎です。学校にはよく二宮金次郎の像が置かれています。金次郎は黙々と一人で本を読みながら歩いています。学校に建てられている金次郎の像は彼がまだ中学生くらいの時の姿です。しかし大人に見えます。金次郎が一人で行動しているからです。金次郎が一人になって本を読んでいる姿は大人びて見えるのです。金次郎は一人になることで自立心を強めていきました。一人になって行動するから自立心を強くさせることができたのです。自立という漢字は自分で立つと書きます。自分の力で生きていけるようになることが自立です。そのためにはまず簡単なことからで構いませんから少しずつ一人になって行動する時間を持ちましょう。一人で食事をするくらいから始めるのが誰でもできる最初の一歩です。一人で食事ができるようになる。食事の作法とマナーの30の基本。その28。美味しく食事を味わうにはよく噛んで食べればいい。食事をするときにはよく噛んで食べるとどんどん味わえます。食事を味わって食べるには難しく考える必要はありません。よく噛んで食べるようにすればいいだけです。よく噛まないと味がわかりません。時々飲み込むようにして食べる人がいます。食べるということはお腹を膨らませることだと思っているのです。仕事で時間がないときはそれでもいいです。仕事では味わうより時間が重要です。しかし少なくとも食事を楽しみたいときには飲み込んだ食べ方をしてしまうと味がわからなくなります。噛んで食べるだけなら小学生にでもできます。美味しく食事をいただくためにはよく噛んで食べればいいだけです。食事はよく噛んで食べる。食事の作法とマナーの30の基本。その29。食事を組み合わせることでメニューにはない食事を楽しめる。食事を楽しむための面白い裏技があります。一品ではなくいくつかの料理を同時に注文して組み合わせを楽しむのです。時々私は単品ではなくいくつかの料理を頼む時があります。もちろん一人で食べきれる量の範囲です。一つ一つが少ない量なのですが、組み合わせることでお店にはない新しいメニューが出来上がります。一品ずつですから出てくるたびにドキドキします。あなたも友人と一緒に食事したとき、自分がオーダーした料理だけを食べずに友人の料理と交換して食べたことがあると思います。単品だけでなく、組み合わせをしてみることで食事を2倍にも3倍にも大きく膨らませて楽しむことができるのです。美味しそうな単品同士の組み合わせを考えてみる。食事の作法とマナーの30の基本。その30。学校の給食は私たちの食事の原点だ。小学校の給食は良い勉強になります。給食は単なる食事の時間ではありません。食事マナーを身につける時間です。私が学生の頃の給食ではそれぞれグループになり一緒に食べていました。6人前後のメンバーで一つのグループになり一緒に食事を楽しみます。 グループは近い席の人同士が固まらなければならないため、メンバーは固定されます。席替えのたびにメンバーが変わり、新しいメンバーで新しい食事の雰囲気を楽しめます。会話をしながら食事をする適度な緊張感がありました。学校の給食には変わったイベントもあります。私は給食で嫌いな食べ物が出た時は、まずどうやって食べようか考えていました。どうしても食べる方法が見つからない時は、次に先生に残すための言い訳を考え始めます。どうしても食べられないという芝居を演じ、先生からの同情を得ようとしていたものです。給食の後には昼休みの時間があります。昼休みにはサッカーが早くしたい時期がありました。この時はいつも給食を早く食べていました。運動場のサッカーゴールは早い者勝ちなのです。なんとか一番に取らなければと思い、給食を1分1秒でも早く食べる方法を考えていたものです。ある時、隣の女の子が食べられないで困っていることがありました。そんな時、助けてあげる口実で横取りしていました。給食の時間といえば、恒例の早食い競争があります。早食い競争では、どうすれば早く食べられるかを学びます。食べたふりをする芝居。嫌いなものを食べる工夫。嫌いないものを残す言い訳。もっと美味しく食べられる工夫。今思えば、学校の給食には様々なイベントが盛り込まれています。マナーが悪い点もありますが、後になればマナーの大切さを再認識する機会でもあります。学校の給食も勉強の時間です。食事の原点が学校の給食にあります。大人になった今からでも、あの時の給食風景を思い出すと良い勉強になるのです。楽しい食事はみんなで食べる学校の食事を参考にする。食事の作法とマナーの30の基本。まとめ。その1。いただきます、ごちそうさま、と言って食事に感謝をする。その2。肉類を食べるときには命をいただきます、という感謝を持つ。その3。食事を作ってくださった方にもごちそうさま、と言って感謝する。その4。外食では食事だけでなく雰囲気も味わう。その5。店員のサービスを楽しむ。その6。くちゃくちゃをやめてもぐもぐにする。その7。食事中は声の大きさに気をつける。その8。バイキングでは必要な分だけを盛り付ける。その9。テーブルを離れるときはきちんと椅子を戻す。その10。器の装飾やデザインも見て楽しむ。その11。どんな食事でもまずいとだけは言わないようにする。その12。早食いにならないように気をつける。その13。食事中の貧乏ゆすりはやめる。その14。ごちそうさまの後にもう一言、美味しかったですを付け加える。その15。友人と一緒にマリーテーブルのあるレストランへ行く。その16。お金は払わせていただくという姿勢になる。その17。店員の顔を見てオーダーする。その18。注文の際は友人の分も一緒に注文してあげる。その19。無理して全部食べなくてもいいよと言ってあげる。その20。食事中は明るい話をする。その21。食べ方がわからない時には店員に聞く。その22。食事中に時計を見ないようにする。その23。肘をつきながら食事をするのはやめる。その24。食事中に携帯電話で話さないようにする。その25。出てきた料理はすぐ食べ始める。その26。みんなと食事して仲間意識を強める。その27。一人で食事ができるようになる。その28。食事はよく噛んで食べる。その29。美味しそうな単品同士の組み合わせを考えてみる。その30。楽しい食事はみんなで食べる学校の食事を参考にする。